サソリ座ウシコの一期一会。はい、ということで大変お久しぶりでございます。ウシコが戻ってまいりましたちょっとラジオをね、毎週お届けしていたウシコのラジオ番組少しお休みしていたんですけれども、また久しぶりに皆さんにこうしてお話をお届けしたいなというふうに思っております。今まではですね、ゲストの方をお迎えしたり心に残ったエピソードをお伝えするという番組にしていたんですけども、ちょっとずつ少しお休み明けということで番組の作り方もね変えてチャレンジしてみたいななんていうふうに思っています。いろんなとこによく私出かけますので、このラジオ番組をねサポートしてくださっている先生がですね、うしこさんいつもいろんなとこに行く、そのなぜそういろんなところに行かれるのかお話ししてもいいんじゃないですかみたいなこともね言っていただいてたんですけども、このお休みしている間も本当いろんなとこ出かけてまして、それ一個一個も実は番組になっちゃうかなっていう感じなんですけれども、なんか今ちょっと自分のねスケジュール帳、私アナログで手帳でスケジュール帳をつけてるんですけども、ですね、あんまりワインのこと詳しくないんですけど、ワインバというお店でカベルネフランの会なんていうのにね、本当ワイン通の方たちが集うお店の方もすごい素敵なワインと料理と、もうレア物のワインみたいなのもいただけまして、少しずつ、12種類ぐらい飲めるすごい素敵な会でしたけども、そういったお店とそういった会に知り合った方に本当ご紹介していただいて一緒に参加したりだとかですね、あとは30年以上前のまたナインハーフっていう映画ご存知ですか、それをちょっとそれについて語る会みたいなのやりまして、もうミッキーロークがかっこいいとかって、ね、もう震える鑑賞会というかね、それを語る会っていうのをやったり、本当同じ日に6月9日はロックの日ということで、ロック座っていうところに前もねラジオでもご紹介したんですけれども、浅草にあるストリップショーをやるところにちょっと行くイベントを立てて、また友達なんですけどね、参加した方たちはね一緒に見に行って、やっぱ綺麗ねなんていうことを言って、その日の夜にちょっと肌寒かったけれども、もう夏だしと思って氷のみぞれ酒というのをお蕎麦屋さんに行ってね、老舗のお蕎麦屋さんに飲むみたいな一日がかりで、そんなナインハーフからロックだからみぞれ酒会を楽しんだり、その後はですね、いろんなとこ行ってるんですよね。経絡リンパ療法っていう、ちょっとそれはね難しくて語れないけど、とにかくもう経絡が通るんですね。経絡ってご存知ですか、調べていただいて、それでもまたちょっと体がもうポカポカと、足のむくみがもうすっきり取れちゃったり、しばらく取れちゃったりとかっていうようなことが経験したりとか、あとまた別の方が本当にいつも企画されているプロの方といいますかね、やっている主催している映画に腕を学ぶ会っていうのがありまして、代々木正監督っていうすごい監督がいらっしゃるんですけども、その監督からの映画から学ぶ会っていうのに初めて参加しまして、言ってみれば AV なんですけれども、男性の方が多い会かなと思ったら、すごいほとんど女性の方で、もうなんか本当になんか深いお話を皆さんで共有するっていうようなこととか、本当いろんなところを出かけておりましたが、はい、オープニング長いですけれども、実はいろんなとこ行きましたけど、最も最近最もこう私にとっても人生変わっちゃうんじゃないかなぐらいの結構素晴らしい体験がありました。体験のお話を旅にちょっと行ってきたんですが、そのお話を何週間にわたってお届けしたいなというふうに思っています。ではそのお話に入る前に一曲お聴きください。どうぞ。
優しい朝日に変わり、ペダルかけた足は君に向かってる。傷ついてうずくまる心に、僕はもう飛べないと決める。 柔らかなその手で抱きしめてくれたの。愛しているよ、愛しているよ、いつでもそばにいるよ。嵐の夜も憂鬱な日々も二人で帰ろう。タンポポよりも菜の花よりも何よりも愛しいから、捨てられた過去もあざの記憶も今取り戻せるから。こんな暖かな風、僕は待っていた。溺れてた海原を一人で、浅瀬だと気づかずに苦しみ、あの時に諦めた命はもう二度と離さない。愛しているよ、愛しているよ、いつでもそばにいるよ。寂しい朝も辛い夜更けも変えてあげるから。朝の光が気づかないように、僕らの隙間つなぐ。こんな僕でも君を守る。もしまた僕が飛べない羽の小さな鳥になっても、今度は君を幸せにできる。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ということで旅に行ってきたお話をですね、何週間にわたってお話をしてみたいなと思います。ですね、石垣島ってご存知ですか？沖縄のね、本島よりまたさらに、西と言いますかね、西なのかな、南、西南の方ですかね、にあります石垣島というところに行ってきました。実は3年連続、まあ、もっと前にも行ったことがあるんですけれども、毎年毎年ちょっとこの梅雨、石垣島では梅雨明けるかな、明けそうかなとか、まだ、本州の方は梅雨時かなみたいな でもまあ沖縄に台風がまだやってくる前みたいな、あのとても自分としてはいい時期だなと思っている時なんですけど、その時に毎年、3年連続実は夏休み行かせていただいてるんですけれども、あのどうして私が石垣島に毎年ね、あの行くことになったかというと、あの石垣島に当時あの住んでいたお友達がいまして、まさみちゃんって言うんですけど、まさみちゃんに名前言うよって断ってないけど言っちゃおう、まさみちゃん大好きな大好きなまさみちゃんっていう方が、3年前に石垣島に住まれていまして、予定してたわけじゃなくてですね、私が会社を休めるからお休み取れるから、あ石垣島行きたいな、まさみちゃん住んでるよね、遊びに行ってもいいっていう、本当に突然押しかけるような感じで行った旅が最初だったんですけれども、まあ、お仕事もねもちろんまさみちゃんも石垣島で暮らしてされていたので、突然本当急だったので、突然来てもこうスケジュールとしてそんなにずっと一緒に案内できないんだけど、よかったら少し空いてる時間でご案内するから来てって、本当にいきなりの申し出なのにすごく心よく受け入れてくださって、しかもお家に泊めていただいたりしまして、でもほとんどそんなにお仕事で私一緒にいられない時間ってそんなになかったような気がするんですけど、すごくなんかスケジュール多分やりくりしていただいて、車でねいろんな島の中を案内していただいて、もうすごい素敵なもう洞窟とかね、もう青の洞窟っていう名前でしたけれども、すごい素敵な隠れ家みたいなとこ連れてっていただいたり、野生の馬が暮らしているちょっと小高い山のふもとみたいなところに連れていただいたり、ガジュマロの木のもう本当にこうエネルギーがこう何か本当違うなって思うような、まあ全体的に石垣島すごく素敵な島なんですけども、その中でもさらにこうパワーをもらえるような場所とか、滝みたいな、ね、川で川遊びする滝壺みたいなところに連れてってもらったりとか、もうあと素敵なねお宿をやってらっしゃる方とそこのお子さんたちと一緒に遊ばせてもらったりとか、もうたくさんのプレゼントを2年前に、私も3回目って言いましたよね、そうだから2年前ですねに、まさみちゃんからプレゼントいただきまして、もう個人的にすごく私を癒してくれて、まさみちゃん自身もこうセラピストなので、私に本当にボディーワークもしていただいたりとかね、本当にもうすごい旅を経験しまして、だからもうまさみちゃんと石垣島っていうのがすごい私にとって染み入るような喜びの場っていうのが私の中に入ってまして、それで去年はまさみちゃんが個人的にではなくて少しリトリートっていう、企画でテーマを持って旅の企画をされて、リトリートの企画をされていて、そこに参加者として行かせてもらったっていうご縁で連続していきまして、でその最初に訪れた時もちょっとだけ伺ってたところ古民家がありまして、すごい素敵なお宿でロテスブルーっていうお宿なんですけれど、お宿と言いますかお宿ですね、なんですけども、そちらで去年は、3泊でしたかね、そういう企画がありまして、いろんなことをする体験があって、でもう石垣島まさみちゃんロチェスブルーっていうと、もう私はもう行かずにはいられないっていう感じになってまして、で今回今年ついこの間、本当ついこの間って本当はこの収録の一昨日帰ってきたんですけれども、もうまた同じようにその組み合わせ の企画がまさみちゃん発信でありまして、なのでその、参加されている方はそのメインのテーマに後でご紹介しますけど、テーマに憧れ惹かれていらっしゃる方ももちろんいるんですけど、私はもう石垣島のロチェスブルーでまさみちゃんが企画する本当にもういつも 優しくてホスピタリティに溢れてるんですけども、あの聡明で、あのすごくあのちゃんとこう皆さんに喜んでいただけるようにあのスケジュール管理とかいろんな方の調整とか計画しているけれども臨機応変にあのアシストしてくる、アシストアテンドしてくださる、そのまさみちゃんのね、もう賢くて優しくて可愛くて素敵なね、あの企画が大好きなので、まあ、テーマそのものの魅力もあったんですけれども、まあ、あのその場とその企画者っていうことだけでも私としてはもう行くっていう感じで、今回もあの石垣島に行かせていただくことができました。今あのちょっとあの日焼け、やけどやけどに似たような日焼けをしている状態で、まだまだちょっとぼーっとしてしながら今あの都会に戻ってきて現実にちょっとずつあの慣れようかな、慣れないでいようかなみたいな感じでいるんですけれども、まあ、あのそこであの体験したことをちょっと何週間に分けてお話しさせていただければなというふうに思っています。ではここでもう一曲お聴きください。どうぞ。
突然吹いて移ろう君と西日の様子、心を閉ざす病の闇に僕の心が奥まで見えない、あの路地もこの階段も思い出の灯火を消して、僕一人また一人、雨が今日も空から落ちて、君一人また一人、雨音だけ今も静かに続く、生きてる価値を聞いたあの日に頷く君は優しく佇む、君の心を破壊した日に誕生石は吸ってた川の底、震えてた君の体をずっとずっと抱いていたのに、僕一人また一人、他に何ができたというの、君一人また一人、救えるはずと信じていたから、信じていたから。
今回のその石垣島の、リトリートのテーマはですね、コンタクトインプロビゼーション、コンタクトインプロ CI って言ったりするそうなんですけれども、ダンスなんですってなんですって言っちゃったけど、ダンスのこと私本当全然知らなくって、まあそう本当知らないし、ダンサーではないけど盆踊りに行ったりとか、なんだろう、テレビで歌っているアイドルのアイドルでいいかな、まあ私は最近のアイドルじゃなくてもっと自分の子供の頃の昭和歌謡みたいな、ベスト10みたいな時代のの振り付けで踊るみたいのが、まあ、私の中のダンスだし、まあ、自分は踊らないけど今見ているのでこう、ね、あのダンサーっていう人たちがこうリズムに合わせて踊ったり、まあ、あと社交ダンスみたいな、まあ、音楽に合わせてなんか踊るみたいな、まあ、太鼓に合わせてこうね、土着の民族の方が踊るみたいな、そういうのがダンスっていうイメージだったんですけども、このコンタクトインプロ CI っていうものはフリーに自由にその何か音楽にではなくてこう感じるままにこう動くし、一人で動くだけじゃなくって、まあ、一人でこう動く表現するっていうのもこう自然と対話っていう言い方はしなかったかな、自然を感じたりとか、あとは印象的なのが特徴的といいますか、他の方たちとこう触れ合ってなんていうのかな、体重力を乗せるというかな、でもなんかラジオでどうやってこう説明、ダンサーとしてダンスがわからない私がどう説明するかっていうとこが難しいところなんですけど、でもこう2人だったりそれ以上複数の方たちだったりこうすごく体を触れ合って絡み合うといいますか、なんかちょっとね体の上に乗ったりとか寝転がったりとか、まあ、とにかくすごいね、すごいなんか、まあ、検索していただければ分かるのかなと思うんですけど、すごいなんかね私にとっては不思議なすごく新しい世界だったんですけれども、そうダンスしたことないしダンスのワークをするリトリートに行って、ちょっと恥ずかしいかななんて思ったりしたんですけど、まあ、初心者の方でも大丈夫ですよっていうようなことが案内にありましたので行きまして、で参加された方たちと石垣島でその素敵なねル・ロチュス・ブルーっていう古民家飛騨高山から移築されているというなぜ石垣島に素敵なこう古民家があるんですけれども、そちらで皆さんと会してね、最初の食事の時にこう自己紹介といいますか聞きしたら何人いらっしゃったんだっけな、十数人いらっしゃったんですけども、皆さんダンス経験もある方もいらっしゃったし、このコンタクトインプロを知っていて何度かワークショップに行っていてすごく好きで来ましたとか、まあ、何回かだけですけど魅力惹かれてっていう方もいらっしゃって、本当に初めましての方は、私入れて3人ぐらいでしたがね、っていう感じで、でもまあ、その方たちもちょっとセラピストをされていたりそのボディーワークされていたりしたので、私がなんか多分会社員的な感じですごくそのテーマであるコンタクトインプロからすごくちょっと離れた参加者かもしれないななんて思ったんですけど、でもそんなに緊張もせず、まあ、まさみちゃんが主催者の一人だったりとかってこともありますし、大好きな場でしたので、石垣の場でしたので、すごく楽しみにして、どうその初体験の私がそのテーマでとそれこそコンタクトインプロというものとコンタクト私がしてどんな風になるんだろうっていう感じで楽しみに参加させていただきました。まあ、来てらっしゃる方のもそこにいらっしゃる雰囲気といいますか佇まいといいますか表情とかもうなんかそこからすごく柔らかいなんていうのかな、もう本当に嬉しい気持ちになる温かさとか愛あふれるって言っちゃうとなんかすごく簡単なんだけどその表現 まあ、でもやっぱりそのものかなっていう風な感じなんですけれども、すごく素敵な方たちの場にいるなっていう心地よさがありましたので、楽しみにいろんなワークに参加をしてきました。何回かこう、夜ワーク2時間ね、ワークショップやったり、また次の日とかっていう感じで、まあ、3泊でしたけども、ほぼ 2日半ぐらいの、リトリートだったんですけれども、その時にいろんなことを感じたことをまた来週以降お話ししていきたいなと思います。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
ネタバレ読んで聞かせて。
コント秋、林明子作。コンは赤ちゃんを待っていました。コンはおばあちゃんに赤ちゃんのお守りを頼まれて砂丘町から来たのです。
お
ー、コンはあくびをしました。ここにずっと座っているのもう飽きちゃった。砂丘町に帰りたいな。おばあちゃんに会いたいな。コンはうとうと居眠りを始めました。コンは広い砂丘の夢を見ていました。中略。
こっちがおばあちゃん家、そっちが砂丘とコンが教えました。
ちょっとだけ砂丘に行ってみてもいい？アキが聞きました。
うん、砂にちょっと足跡つけるだけなら。
中略。
お風呂から上がってタオルで拭くと、コンの尻尾は元通り立派な尻尾になっていました。おまけに出来たてのように綺麗な狐になりました。そして次の次の日、コンとアキは家へ帰りました。
よかった。
最後までお聞きいただいてありがとうございます。今回はこれで終わりにしたいと思います。このさそり座うしこ1号1へ、ちょこちょこラジオ A チャンネルではですね、パーソナリティをされる方を大募集しておりますので、私うしこのようにパーソナリティをしてみたいという方は、ご連絡いただきたいと思います。また私うしこのこのラジオ番組の感想もぜひぜひ募集しておりますので、このブログですね、ラジオのブログのところに LINE アットも登録できるようになっていますので、そちらから登録いただいて、私の配信するラジオが配信されましたよっていうお知らせもお届けしますし、そちらで1対1でトークもできますので、ご感想などいただけたらすごく励みになりますので、もしよろしかったらそちらも登録していただければなというふうに思います。それでは、来週以降も何回になるかなわからないですけれども、この石垣島と私というテーマでラジオ番組数回進めていきたいと思っています。この辺で今日は終わりにしたいと思います。さよなら。